イエス様はかつて言われました。ヨハネの福音書14章27節で、私はあなた方に平安を残します、私の平安を与えます、私は世が与えるのと同じようには与えません、あなた方は心を騒がしてはなりません、ひるんではなりません。さらにこの終わりの時代にイエス様が再び戻ってこられる前にどのようなことが起こるのかをイエス様は前もって伝えられました。マタイの24章3節から8節に、イエス様がオリーブ山で座っておられると弟子たちが密かに身元に来て言ったと。お話しください、いつそのようなことが起こるのですか、あなたが来られ世が終わる時の印はどのようなものですか。そこでイエスは彼らに言われた、答えられた、人に惑わされないように気をつけなさい、私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わします、また戦争や戦争の噂を聞くことになりますが、気をつけてうろたえないようにしなさい、そういうことは必ず起こりますが、まだ終わりではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで飢饉と地震が起こります。しかしこれらはすべて生みの苦しみの始まりなのです。イエス様は世の終わりについて隠さずに、必要なことはすべて私たちに話してくださいました。そしてそのことが聖書に書かれています。そしてイエス様はそのことをしっかりと学び知るようにと私たちに言っています。今はイエス様が戻ってくる前の生みの苦しみの時です。生みの苦しみとは、しかしながらクリスチャンにとっては単なる苦しみではありません。ちょうど子を産む母親が今にも生まれてくる赤ちゃんを待ち望んで苦痛をも耐えて喜んでいるように、今この終わりの時代の苦しみもまさにそれと同じで、やがて戻ってこられる王の王、主の主、平和の君である主イエス・キリストを心から待ち望むことができるようになります。そして闇が深ければ深いほど、困難や問題があればあるほど、福音は一層輝いていきます。その福音は何と言ってるんでしょうか。すべてはイエス・キリストの十字架と、そして復活を通してなされた事実に基づいています。ですから今日はイースターに向けて、とりわけこの受難節と言われるシーズンに、イエス様の十字架に思いを馳せていきたいと思います。そのために十字架上でイエス様が語られた7つの言葉にフォーカスして、それら一つ一つの言葉をたどっていきます。さらに重要なことは、この7つの言葉はイエス様の宣言でもあり祈りでもあるということです。ですから7つの言葉を通して、天の父なる神がイエス様を通してなされたこと、そして主の祈りというものがどのようなものであるかを知り、それらの祈りに応答していくものでありたいと願っています。とりわけウクライナと世界の情勢と、このパンデミックを憂い、ここから主の祈りに私たちが導かれていきますように。イエス様の十字架上での言葉は福音書の中で7つ記されています。イエス様が十字架にかけられ、そして息を引き取られる時にまでに6時間余りの時間と なっていますが、午前9時からそして正午までの3時間の出来事の中で3つの言葉が記されています。そして正午から3時15時ですねまでの出来事の中で4つの言葉が記されました。これら一つ一つの言葉こそ私たちに対する福音の言葉です。それは計り知れない神の恵みと、そして愛を表しています。ノート冒頭のですね、最初の御言葉、第一コリント1章18節を読みします。十字架の言葉は、滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。そして今日はイエス様が十字架にかかられ、そして開口一番に言われた言葉について話していきたいと思います。次のですね、御言葉、ルカの23章34節を読みします。その時イエスはこう言われた、父よ、彼らをお許しください、彼らは 自分が何をしているのかが分かっていないのです。日本のホスピス緩和ケアの第一人者である柏木哲夫さんという方は2500名のですね、方のをですね見取られてきた中で見出された一つのことは、人は生きてきたように死んでいくということでした。死は私たちの人生の最大の試みでもありますが、その時にこそ私たちがどのように生きてきたかが最もあらわにされます。それ以上にこの十字架刑というですね、当時の人間が考えた最も残酷で卑劣な刑による死は想像を絶します。十字架刑は通常太い犬釘をですね両手と両足に打ち込みますが、垂直に立てた十字架で体重が両手そして足と3点に重くのしかかっていきます。ちなみに足は両足の先を組む形で打ち付けられるため3点になります。この3点で全体重を支えようとすると支えきれずに両手が裂けていきます。ですから両手に釘を打ち付けるのではなく、手首の関節で体を止めるために釘を手首の関節のこの内側に打ち込みました。打ち付けられた両手両足からは鮮血が流れ出て、しばらくすると全身の筋肉は硬直し、風が当たるだけで激痛が走ったといいます。出血激痛で次第に衰弱して気を失いかけていくと、兵士たちは苦味を混ぜたブドウ酒に浸した綿を死刑囚の口に含ませようとします。ある意味で苦痛を和らげる麻酔の作用や気付け薬にもなったと言われます。この十字架の目の当たりに受け、普通ならどんな犯罪人も周りの人たちに口汚く罵ったり命乞いをしたと言われています。またたとえ死刑の判決を受けてびくともしない強情な人であったとしても、いざ十字架の苦しみが始まるとさすがに耐えかねて、もう勘弁してください、私が悪かった、今すぐに十字架から下ろしてと叫び始める様子です。しかしイエス様は罵りや命乞いをするどころか、ご自分を苦しみに合わせている人々の許しを神様に求められたんです。イエス様は兵士たちが差し出された苦味を混ぜたブドウ酒を拒否されました。なぜでしょうか。それは身代わりの罪の苦しみをとことん満ち足りるまでその苦しみを引き受けようとする確固たる意志と願いの表れでもありました。そしてイエス様は十字架の上から父よ彼らをお許しくださいと取りなしの祈りを捧げられます。さらに彼らが何をしているかわからないからとその理由を伝えられます。十字架刑の様子は聖書以外の歴史的文献や資料や伝記からも知ることができますが、しかし聖書自体は十字架刑がどのようなものであるかを事細かくにはですね描写していません。むしろそれよりもイエス様の言葉と行動に焦点を当て、それに基づく大切な真理を私たちに伝えています。なぜでしょうか。それらのこと以上に最も大切なメッセージを強調して伝えるためです。そしてその中心メッセージがこれから話していく十字架上での7つの言葉であり、私たちに対するメッセージです。これらの中で初めに語られた言葉であり祈りが、父よ彼らをお許しくださいというものでした。まず十字架上で宣言された福音の言葉は許しであったということです。罪の許しです。しかしここで一つの矛盾というか大きな戸惑いを感じます。もしイエス様の言葉に真剣に耳を傾け、それを知ろうとするときに、このまず許すということが最初にあるということは本当に理解しがたいことであることに気づかさせられるからです。なぜなら通常誰かが罪を犯したならば、普通ならまず自分のしたことが どんなにひどく悪かったのかをはっきり知るべきだと思うからです。そのことで自分のしたことを自覚し、そして犯した罪に向き合うようになります。そしてその罪を認めることを通して許しが与えられるというものです。これが私たちの通常考えるやり方です。ですからまず許されるというこの順序に違和感を覚えます。このことのですね、例としても、以前私は今から20年以上前ですが、ハワイのニューホープオアフでトレーニングを受けてた時ですが、そこにいた日本人のグループといくつかのスモールグループを持っていました。あるスモールグループで境界線バウンダリーという本をですね、一緒に学んでいたんですが、そこである女性がこのように話されました。以前に別れた夫が離婚後もその後も私の人生をめちゃくちゃになるようにひどい追い打ちをかけてくると。今は非常の怒りと痛みで心身が疲れ果て、そして健康を害し病院にもしばらく通院している。未だにそのことを考えると夜も寝れないし食欲もない。でもあらゆる対処や治療を受けて冷静になり、今できることを2つ思いついたんだと。一つは、彼が本当に自分のしたことに向き合い許しを求めるか、もう一つは彼のことを許して全て忘れてしまうかということだ。私はこれから彼と縁を一切切りたいと思っている。だから彼も私と一切の縁を切ってくれるように神に願い祈っていると。それを聞いていて、その方の立場からすればそれは当然であるし、バウンダリーを引く上でも適切なことであると思いました。彼が自分自身に向き合って自分のしたことがどれほどひどいか分かってから許しを与える、あるいはその人からとにかく距離を取って離れて心身を休め回復してから新しく出発するために許すということは最も妥当な判断考えであると思いました。しかしイエス様ご自身は本当に理解しがたいこと、想像に絶することを行われました。それはまず許す、許しを与えられたのです。つまりまずそのような私たちから身を避けて関係を切るのではなくて、むしろ向こうから近寄ってきて私たちに救いを出されたのです。まず許しを与えられた。その理由は、人が自分の罪を罪として知ることができないからです。だから、父よ彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているか知らないからですと言われました。そして重要なことは、その彼らとは私たちすべてのものです。何の罪も犯されなかったイエス様が、私たちの罪を一身に背負い、そして私たちの身代わりとなり、許しを天の父なる神に求めながら死んでいかれました。イエス様はまず許すことを願われました。そしてその許しを得るために死ななければならなかったのです。ですから最も大事なことは、その死の意味を理解することにかかっています。ノートの最初の重要なポイントですが、今日のポイント、重要なのは単なるイエス・キリストの死ではなく、その死の意味を理解することです。ローマ人の手紙5章8節から10節を読みます。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ですから今キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことです。敵であった私たちが、御子の死によって神と和解をさせていただいたのなら、和解させていただいた私たちが御子の命によって救われるのはなお一層確かなことです。イエス・キリストは私たちのために死んでくださいました。しかも、私たちがまだ罪人であった時です。この罪人であった時というのは、ただ罪を持っているというよりもっと積極的な意味を持っています。その当時イエス様の十字架を取り囲むさまざまな背景の人たちは、ある人たちはイエス様に敵対し口汚く罵り唾をかけからかいました。 またある人たちはイエス様に背を向け、自分勝手に、あるいは自分に関係ないと無関心な様子でした。またあるいはどっちつかずに中立で、ただ何もしないで見ていた人たちもいました。そのように私たちが神を無視して自分勝手に生きている時、あるいは神に敵対していた時にもかかわらず、神はご自身の大切な御子キリストの死によって私たちとの和解を求められました。なぜそうまでして犠牲を払われたんでしょうか。それはただどこまでもが私たち一人一人のことを愛されたからです。8節にあるキリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられるということこそが、イエス様の十字架の死の意味そのものです。さらにこのイエス様の十字架の死の意味について進めていきたいと思います。丸一番目のポイントですが、イエス・キリストの祈りと願いは何であったのか。ヘブルの5章7節を読みます。キリストは肉体を持って生きている間、自分を死から救い出すことができる方に向かって、大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げ、その経験のゆえに聞き入れられました。イエス様は天の父なる神に何を求め聞き入れられたんでしょうか。そうです、天の父なる神の許しです。イエス様は父よ、彼らをお許しくださいとまず許しを求められました。しかしこの許しというものはどういうものだったのでしょうか。この許しは罪を、ただ日本語でこの許可するという許しではありません。赦免するという方の許しです。英語だとさらに分かりやすいんですが、 permit、 許可ではなく forgive、 forgive です。 forgive をですね、2つの単語に分解すると for と give からなっていますが、 for は何々のためにという意味も含みますが、それ以上にこの for が接頭辞、つまり単語の一番頭につくと、完全にという意味合いを持ちます。 give は与えるという意味ですから、これをつなげると完全に与えるという意味になります。つまり許すということは何々のために完全に与えるということです。許すイコール完全に与えるということです。さらに許すというのは許可を与えるんじゃなく、その存在を受け入れ愛するということです。イエス様の祈りは最終的に聞かれたんでしょうか。聞かれました。しかしどのようにして聞かれたんでしょうか。自ら身代わりとなって死ぬことによって聞かれたんです。ただ単に許された、許可が下りたわけじゃないんです。私たちの罪をご自身が身代わりとなって、そして犠牲となってくださったことによって、私たちは許され、私たちの存在、そして私たちを愛することを神は求めてくださったのです。私たちの罪のためにご自身を完全に与える、そして許すということを通して、この祈りは完全に聞かれました。イエス様ご自身の死をもって父なる神との和解を私たちにもたらしてくださいました。ですから十字架は私たちに対する一方的な神の愛と恵みの印なのです。十字架は私たちに対する神の一方的な神の愛と恵みの印です。第一ヨハネの4章9節から10節を読みます。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。イエス様は私たちの罪のために、私たちを完全に受け入れるためにご自身をなだめの捧げ物として与えられました。なぜならそれしかご自身の死以外に 私たちを受け入れる方法はどこにもなかったからです。最後に祈りたいと思います。父よ、彼らを許しください。彼らは何をしているかわからないのです。イエス様、あなたが私たちに十字架にかかられたときに、まず最初にこの言葉を持って私たちに許しの招きをもたらしてくださったことをありがとうございます。あなたは私たちの存在を愛し、そして私たちを受け入れるために、あなたはその罪をご自分のものとし、そしてその罪のゆえに、私たちの罪のゆえにご自身を犠牲にされ、そして十字架によって死をも受け入れられました。神様、私たちはそのあなたが死ぬことを通して神の許しが私たちに与えられたことを深く心から感謝いたします。今私たちがこのようなイエス・キリストを思うときに、今現在この世界にどれほどの、今この世界が暗雲に包まれようとしたとしても、またさまざまな気候変動や、また飢饉やパンデミックに見舞われたとしても、今まさにウクライナにあるひどい抑圧、圧迫、苦しみ、痛みのようなものがあったとしても、主よ、イエス・キリストの十字架の苦しみは私たちのためであったということを私たちが知るときに、私たちは何も恐れることはありません。なぜならあなたが私たちのために取りなし、祈ってくださっているからです。あなたの変わらない憐れみと恵みを、主よ、ありがとうございます。そしてあなたは私たちにとって王の王、主の主です。私たち人間同士がどんなに平和を築き上げようとしても、私たちには限界があることを私たちは今学んでいます。私たちはその危機に直面しています。しかしやがて王の王、主の主、平和の君であるあなたが再びこの地を治めるためにこの地に来てくださる、その希望を心から感謝いたします。主よ、それまで今あなたが十字架上でその流された血潮を通して、イエス様ご自身が私たちの傍らに立って取りなし、祈ってくださっていることを心から感謝します。ですから私たちは恐れません。主よ、あなたが共におられるから。そして神様、あなたが私たちに与えてくださったこの許しをしっかりと受け取り、その許しの中に生きることができますように。さらに神様、私たち自身にはそれらを行う力はありませんが、どうぞあなたを信じるときに聖霊の力によって、私たちもこの与えられている場所であなたの許しのメッセージを届けていくことができるように、どうぞ用いてくださいますように、すべてをこの十字架で引き受け成してくださった愛する尊きイエス・キリストの名前を通して感謝してお祈りいたします。アメン。